よくいらっしゃいました。さて今日は黙示録第21章、年頭から続けてまいりましたこの黙示録の公開もいよいよ、終わりに差し掛かってまいりました。今日お話しいたします、今日のテーマ進展進地ということですが、黙示録21章ですけれども、実はこの箇所からは3月4日に慰めの週末ということで一度お話をしております。少し内容のかぶるところはあると思いますけれども、また新たな思いでですねこの21章を読んでいきたいと思います。その前に先週の少しおさらいをしておきますが、先週は黙示録の20章ですねお話をいたしました。大きなこととしてはまずいわゆる千年王国というですね、千年間の特別な時代、この秘蔵世界ですねの最後の千年間、それが再臨されたキリストと、そして特にこの終末期に殉教した人たちがよみがえってこの千年間支配するというですね、そういう時代が訪れるということは書いてありました。でその前には、サタンが、底なしの淵というところに閉じ込められると書いてあるんですね。で20章の最後のところには終末期この世界を支配し混乱させるいわゆる2匹の獣が、火と硫黄の池に投げ込まれるということが書いてあってですね、どうせならサタンも一緒にそこで滅ぼしてもらえればいいんですが、そうではなくてサタンは千年間、働きを拘束されて、いると、おそらくそれはサタンもこの今の世界の一部だからだと思うんですね。だから、そこでサタンがもう永遠に滅ぼされるということは起こらないと、一応まだ、存在しているということでしょうか。でも千年間のその支配が終わって最後の最後にもう一回サタンは解放されて、そしてまた新たに民を惑わすんですね。千年期があるんだからもうまた誰も惑わされないんじゃないかと思うんですけど、惑わされてですね、そして多くの民がまたこの神様に立ち向かうというかいうようなことが書いてあるんですね。その週末に殉教した人たちが中心のはずなのに、その中でまたサタンに惑わされるというのがちょっと解せない感じはありますが、あんまり細かい話をすると黙示録が分からなくなるので、そういうことにしておきましょう。で、いずれにしてもこの最後にサタンが、主なる神に対して戦いを挑むんですけれども、もう一瞬にして滅ぼされてしまう。そしてこの時点でサタンは火と硫黄の池に投げ込まれると、2匹も獣がすでに投げ入れられている火と硫黄の池に投げ込まれて、これで一巻の終わりということになるわけですね。でその後で、いよいよ最後の審判があると、これは私たち人類にとって最も恐ろしい出来事ですね。2匹も獣のもサタンも全然怖くはないわけです、この最後の審判に比べれば。全ての人、アダムから始まって最後の人至るまで、神の前に、召し出されて召喚されて、本当の裁判官であるこの主の前で、それぞれがその生涯、生まれて死ぬまでの間の、行ったこと、語ったこと、あるいは思ったこと、全てのことが記録されているわけですから、それに従って、裁かれていくわけですね。でもその時にもう一つの書物が開かれる、これが命の書である。で命の書に名前が記されているものはこの裁きを免れるということで、この命の書に名前が記されているためにね、私たちはイエス・キリストを信じるわけですね。イエス・キリストを信じる者はいかにそれが罪深くてもこの命の書に名は記されるわけですから、ただそこに記されていないということになると、この裁きがね、最後の裁きが待っているという話、それが先週の話でありました。でいよいよ今日の21章ですね、1節から8節まで今日は お読みしたいと思います。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。これが第二の死である。以上であります。この冒頭のところはですね、しばしばというか必ず告別式でね、読まれるところですね。ただこれは新しい天と新しい地ですから、まあ、厳密に言うとその、まあ、地上の生涯を終えて天に帰った人が行くというところじゃ、行くところではないんです。もっとその先の話なんですね。でも告別式で読むので、死んだらもうこれが起こるのかっていう感じがしますし、若干私もその辺ごまかして喋ってますけどまあ厳密に言うとこれは新天新地ですから、この世界が終わった新しい天と新しい地の出来事、まあもちろん当然主を信じた人々にはこのことが起こるわけですから、まあ嘘ではもちろんないんですけれども、で新しい天と新しい地がと書いてありますね。で最初の天と最初の地は去っていく。これは前の20章 の、 あの最後の審判の冒頭にも述べられていることですが、今の私たちがこの暮らしている神様がお作りになった秘蔵世界、これは跡形もなく消え去るんですね。全部なくなっちゃうんです。何も残りません。ただその中で私たち人間の、まあ、魂だけが残るんですね。神様に作られた神の霊でありますから、それは残るんですけども、しかしこの世界は全てなくなると。海もなくなったと書いてあるんですけどね、これはどういうことかちょっとよく分かりませんが、まあ今のこの世界のような姿ではないということの一つでしょうか。で新しい天と新しい地と書いてありますから、つまりここでもう一回創造が起こるんですね。神様の創造があるわけです。創世記一章が最初の創造であると、これは二度目の創造というかね、言ってみればここから聖書のまた新しい、まあ、歴史が始まるというかね、神様の新しい歴史が始まると言っても良いかもしれません。見よ、私は万物を新しくすると。でそこにはこの聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見たと書いてある。聖なる都、新しいエルサレム、エルサレムも今ありますけど、まあ、これは要するにそのエルサレムっていうのは、まあ、今はそのあそこにイスラムのドームが建てたりするんですけども、本来は、あそこは神様の神殿があったところですよね。まあ、言ってみれば神と人が この関わることのできる神様と人との出会う場所なわけですね。それが今度新しくなって、新しいこの神の都が、花嫁の用意をのように用意を整えてと書いてありますが、これは教会が教会の花嫁であるという話がありましたけれども、そういうことからするとこの新しい都っていうのはまさにこの教会というかね、神を信じる人たちの群れをもなんか意味しているようなちょっと複雑な感じがしますが、でもその神のもとを離れて天から下ってくると、つまりその神、この後にも出てきますけれども、神ご自身の臨在が、今はもちろんここに私たちは信仰によって神様はここに臨在してくださるということを信じ感じていますけれども、あくまでもそれは目に見えないものであるし、信仰によって起こっていることなんですね。でもこの新しい天と新しい地においてはもう神の臨在はそのど真ん中に起こるわけです。あり、ここに出現するということですね。それがこの新しいエルサレムが下ってくるということだと思います。でその新しい天と新しい地において重要なことは何かというと、そういう環境の問題じゃなくてですね、環境も重要なんですが、そこは神と人とが新しい関係を結ばれる場所だということですね。ここが一番重要なことです。今私たちはその罪の中にあって、神の中に生まれて神を知ることなく、そして神様と関わることをなく、何もなければね、生まれて死ぬわけですが、唯一福音によってイエス・キリストの贖いを信じる信仰によって霊的に神様と結ばれ一つになることが許されている。でも新しい天と新しい地においては、見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住まれると、神自らが私たちのところに来てくださって、先ほどの新しいエルサレムじゃありませんけれども、私たちの真ん中にいてくださる、そして人と共に住んでくださると。ヨハネの福音書にはね、その言葉ロゴスなる方が私たちのところに来て住んでくださったというあの表現がありますけれども、でもイエス様はしばらくの間住まれてましたが、天に帰って行かれましたね。でもこの新しい天と新しい地においては、永遠に私たちと共に住んでくださる。また神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となると。これ同じことを繰り返されてるんですね。同じことが繰り返されてる。でも同じことを繰り返しているということは、いかにそのことが重要なことか。新しい天と新しい地で何が大切かというと、何がそのハイライトかというと、神と人が共に住むという。私たちもね、その信仰によって神が共にいてくださると、臨在してくださるとイエス様の約束ですし、それを信じていますけれども、でもあくまでそれは目に見えないことであるし、あくまで信仰によって感じていることですが、新しい天と新しい地においては、もう疑うことなく神が共にいてくださると、私たちももうすでにその時にはこの肉体から解放されてますからね。だからこの神と私たちの関係は全く新しくなる、そして永遠にこれは批判されることはないわけですね。そして印象的なのは、その後にね、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという。非常にこれはその3月にも、ここ3月はここを中心にお話をしたんですけども、私たちにとっては、本当にこの慰めの言葉ですよね。新しい天と新しい地においては、神と私たちは一つになるというか、神は私たちと共にいてくださる。でもその共にいてくださるという約束の最初に書いてある、その次に書いてあることは何かというと、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという言葉です。これはどういうことかというと、神様は私たちと共にいて、私たちを慰めたいと思ってらっしゃるということですよね。共にいて鍛えてやろうとか、こき使ってやろうとかということではなくて、私たちの目の涙をことごとく拭い取ろうと。この目の涙をという表現はですね、 この原文で読むとね、ちょっと面白い表現なんですね。これは涙の一粒一粒すべてっていう言い方なんです。英語で言うと Every single tear、 tear がね、単数なんですね。どういうことかというと、まさにこの私たちが地上で経験した一つ一つの悲しみ、それを神様はこのまるでその一つ一つを振り返るようにして、どれ一つ、まあ十羽人がらけにして、大変だったね、よしよし、はい、終わりみたいなじゃなくてですね、本当にこう一つ一つをご存知であって、その悲しみを慰めてくださるという意味ですね。神の目には全てのことは知られてますが、それは私たちの悲しみにおいても同じであるということです。そして新しい天と新しい日において、神が真っ先になされたいことは、その悲しみを慰めることだっていう、これがですね、まあ、週末の希望と言えることかもしれませんね。そしてもちろんこの新しい天と新しい地においてはですね、もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない、最初のものは過ぎ去ったからであると。死も悲しみも嘆きもロークもない、死も悲しみも嘆きもロークもない、なぜないのか、それは罪がないからです。罪がないんです。今の私たちこの世界は罪に支配されています。私たちはみんな罪の奴隷なわけですね、パウロの言い方を使えばね。でもそれからイエス・キリストの十字架によって解放されてますけれども、しかし生きている間はずっと私たちの中にこの罪の力が働いているわけです。許されていますよ、でもこの罪との戦いはずっと続くわけですね。しかし新しい天と新しい地において、もはや私たちのうちからこの罪の要素は一かけらもなくなっているんです。ちょっと想像が難しいですね。私の中から罪がなくなる、ありがたいですけどね、どうなっちゃうんだろうみたいな。でも死はないんですね。死は罪の報いですからね、当然死はなくなるわけです、罪がない。そして嘆き、悲しみ、悲しみも嘆きもありません。それは悲しみや嘆きっていうのは罪の、まあ、影響ですよね。罪によってこの世界に生み出されている、混乱であるとか戦いであるとか、そういうことによって嘆き、悲しみがあるわけです。もちろんロークがないんですね。ロークというのは創世記にあるように罪を犯した結果として人間に与えられたものですから、それもありません。だから新しい天と新しい地においてはもう罪がありませんから、当然そこには新たなる死も嘆きも悲しみもロークもないんですね。新しい歴史が始まるわけです。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませようと約束されています。まあ、イエス様の約束にもありますけれども、この命の水ですね、これが永遠の御、この新しい天と新しい地においては与えなしに、飲みたいだけ飲めると、まあ、これもちろん比喩ですからね、この永遠の命が全ての人に保証されているという意味であります。つまりこの新しい天と新しい地においてはね、罪と呪いの歴史が終わって命と祝福の歴史が始まるということです。神様がモーセに律法を与えられた時にね、祝福と呪いを置くと言われました。そして律法に従う者は祝福、従わなければ呪いだと。でも結果的にイスラエルの民は律法を守れなくて呪いを、まあ、受けてしまった。でもそれは彼らは人類の代表としてやってるわけで、でもその全ての呪いはイエス・キリストが十字架の上で引き受けてくださいましたから、その時点で事実上罪の呪いはなくなっている。でもその罪の呪いが完全に一切なくなる世界、それが新しい天と新しい地なわけです。罪の歴史が終わる、罪の時代が終わる、罪の世界が終わるということですね。まあ僕もこう言いながらね、なかなかピンとは来ないです、この罪の時代に生きてますから。 私自身も日々罪との戦いの中にあるわけで、これがね全くなくなるんだと思うとどうなるのかなという感じがしますが、皆さん私だと分からないかもしれませんね。罪のない広瀬先生はこうも違うのかっていう、お互い様に、まあでもね、人格は人格として変わらないんですから、ね、どうなりますかね。もはや死もなく嘆き悲しみ老苦もない、そういう時代がやってくるとというこの新天新地の、まあ、ビジョンをヨハネに見せられた後で、改めてですね、この玉座に座っておられる主なる神の言葉があるんですね。ここからですけれども、すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくするといい、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。だからそこの前まではずっとその終末のビジョンがこうヨハネに見せられているわけですけれども、この瞬間にですね、玉座から直接ヨハネに声がかかって、実はこの、まあ、玉座に座っておられる方、主なる神ご自身ですけれども、直接言葉を発するということは、意外なことにこのヨハネの黙示録の句の中で非常に珍しいことなんです。もっぱら天使とかね、長老とかその周りの人が喋ってるんですけれども、この時は、まあ、最後の最後にこの主なる神ご自身が、まあ、宣言をされるんですね。見よ、私は万物を新しくするとはっきり宣言されるわけです。万物を新しくすると、で、書き記せ、これらの言葉は信頼できに、また真実である。こう途中にも時々このヨハネに言われている言葉ですけれども、今私が言っていることを、見せたことを書き記しなさいと。きっとこれはこれから先私を信じる人たちにとって必要なことになるから、まあ、そう言われてヨハネは書き記してくれたので、今これが私たちの手元にあるんですね。書き記せ。そしてこう言われました、ことは成就したと。まだ起こってないんですよ。起こってないけれども、もうこの週末のね、新しい新天新地のところまで来て、もうことは成就したと、もうはっきりもう何も起こってない前から成就するんだと宣言されているようなものですね。そしてこう言われました、これ有名な言葉ですが、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。アルファはギリシャ語のアルファベットの A ですね。オメガはギリシャ語のアルファベットの Z、 最後の文字ですね。最初であり最後であると、これどういうことでしょうかね。主なる神が全てを始め、主なる神が全てを終わらせる、全てのことはその手に握られているということ。一切は主なる神の御手に握られてるんです。終わらせようと思ったらこの瞬間にだって終わらせて、この間からお話してますけれども、指を一つ鳴らせば全てのものはなくなってしまうんです。私たちの存在は本当に小さいんです。もう私たちが思い悩んでいることなんかもう本当にもう小さなことです。もう全ては神の御手に握られてるんです。アルファでありオメガである方、その方が私たちの神であるわけですから、その中で神様にああだこうだ言うのは実に愚かしいことですね。そのアルファでありオメガである方が、改めてね、この励まされる、乾いている者には命の水の泉から与えなしに飲ませよ。そしてその次ですね、勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐっていう。私はその者の神になり、その者は私の子となるって書いてあります。で、実はですね、今日の説教の一番重要な鍵はこの勝利を得る者という言葉なんですね。この言葉は皆さん聞いたことはありますよね。だいぶ忘れてるかもしれませんけども、この黙示録の冒頭の7つの教会に宛てたメッセージというのがありましたね。スミルナとかペルガモンとかテアテラとかエフェソとかね、あの7つの教会のメッセージに必ず出てきたフレーズなんです。この勝利を得る者はにはというですね、ここにも書いてありますけど、2章の7節11節 17節、26節、28節、まあ、皆さん聖書を開いてみてたら分かると思いますが、そして3章の5節、12節、21節と、勝利を得る者には、勝利を得る者にはって書いてあるんですね。じゃあ勝利を得る者にはどうするって書いてあるかというと、これですね、これ一部抜粋してますけども、2章の7節を見ると、勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせようと、命の木の実を食べさせよう。これはかつてエデンの園にあった命の木の実、食べ損ねたやつですね、アダムがね、食べちゃいけない方を食べちゃった。でもこれが新しい天と新しい日にある、神の楽園というのはそういう意味でしょうね。それを食べさせましょう。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。これこの最後に出てくる、いわゆる第二の死、それはを受けることはない。また勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の構えと天使たちの前で公に言い表す。これですよ、命の書ね。勝利を得るならば命の書から名前は消されませんよと。そして私は、イエス様ご自身が約束されてるんです、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すと。私たちの人生が振り返られて、わあこいつはダメだと、これはとてもじゃないけれども新しい天と新しい地に世界に住ませられるようなものとは思いませんって言った時に、イエス様がちょっと待ったと言って、いやいやこのものは確かにしょうがないけれども大した人生は生きてない、でも私を信じていたことは間違いない、なので新しい天と新しい地を受け継がせてやってください、ね、そう言ってくださる。もうそれだけですから、私たちの頼りは。勝利を得る者にはってここに書いてあるんですね。勝利を得る者には、また3章の21節に、勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう、私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。つまりこの最後の最後、玉座におられた方がね、勝利を得る者はこれを受け継ぐと言われて、実はその勝利を得る者というのは、あの7つの教会のメッセージの中で言われていたことなんですね。だからこの2つはね、リンクしてるんです。で、7つの教会へのメッセージっていうのは、まあ、当時のもちろんそれぞれの教会が味わっていた信仰の戦いですよね。でもそれは取りも直さず、私たちも同じように受ける信仰の戦い、それは迫害のような厳しいものもあれば、あるいは誘惑、恐ろしい誘惑のような、あるいは生ぬるい信仰というような、そういうさまざまな戦いがありますよって書いてあったんですね。でもそれを勝ち抜きなさいと、勝利を得なさいと言ってるわけです。信仰の戦いがあるんだよと、ね、あなたたちはこの新しい天と新しい地を受け継ぐ前に必ず信仰の戦いを経なきゃいけない、だから勝利を得なさい、そう励ましておられるわけです。で、この信仰の戦いに負けてしまう、どういう人かと、しかし臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、魔術を使うもの、偶像を拝むもの、すべて嘘を言うもの、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である、それが第二の死である。まあ確かにその不信仰はダメでしょうしね、人を殺すとか、みだらの行いをするとか、魔術を使うとか、偶像を拝むとか、ね、嘘を言うとちょっとドキッとしますけども、でもね、まあ、僕はここで一番びっくりしたのは、ね、最初に出てくる言葉ですよね。臆病なものはダメだって書いてあるんですよ。臆病なものは第二の死を受けることになるとかです。そう、いや臆病、結構臆病だなと思うことはね、誰でもありますからね。 でもなぜじゃあこの冒頭に臆病なものっていう言葉があるかと考えてみると、それは勝利を得る者はこれらものを受け継ぐと書いてあるわけですね。つまり信仰の戦いにおいて臆病であってはならないと。臆病なものは信仰の戦いに勝利できないから、だから臆病なものはダメですよって書いてあるんですね。もちろんこれは警告ですからね。一回嘘ついたらもうアウトとかそういうことじゃもちろんないわけですが、でも私たちに求められている信仰の戦いに勝利するために、ね、臆病であってはいけませんよっていう、そういう、意味だろうとここに思います。まあ、この新しい天と新しい地を受け継ぎ、そこで神と共に永遠に住む、命の木の実を食べ、命の水を飲む、白い衣を着てキリストと共に父の右の座に着くために私たちに必要なことは何か、それは信仰の戦いに勝利することなんですね。これだけなんです。私たちは信じて救われてるんですけれども、生きている間は信仰の戦いがあるんです。常にサタンは私たちの信仰をつまずかせようとしている。何とかして神様から離そうとしている。その信仰を弱らせよう、腐らせよう、また破壊しようとしている。故に最後の最後、この21章で玉座に座っておられる方は勝利を得るものはっておっしゃった。そして振り返ると7つの教会に対しても信仰の戦いがあるよ、でも勝利を得なさいと言って、もうすでに冒頭のところで、つまり新天新地で受ける報いが最初から描かれてるんですね。だからもうこれは最初からなんていうか変な言い方ですけど、分かってたことというか、全然別の啓示の中ですけれど もう神様はヨハネに啓示しておられたということでしょう。新しい天と新しい地においては第二の死から害を受けることはないし、白い衣を着せられて、また命の木の実を食べ、何よりもキリストと共にその玉座について共にあるんだということであります。新しい天と新しい地、どんなものか見てみたいですね。でもそのために私たちは信仰の戦いに勝利する、勝利を得る。臆病はダメです。不信仰はいけません。当たり前のことですが、でも私たちはないということはないんですね。信仰の戦いがないということはない。さまざまな形である。それを覚えて目を覚ますというのはそういうことだと思いますね。共に、でも一人で戦ってるわけではありませんから、ね、この主にある教会、神の家族が共に戦っている。お祈りしましょう。天のお父様、新天新地の約束のように感謝をいたします。私たち地の塵に等しい罪人でありますのに、あなたはかくも寛容に私たちに来たるべき世を明かしてくださいました。それだけではなく、そこにおいて私たちの罪はすべて取り除かれて、罪のない世を私たちに生かすと約束してくださっていることをありがとうございます。またこの世の信仰生活においては戦いがある。イエス様もおっしゃいました。世にあっては戦いがある、しかし私は世に勝ったとイエス様もおっしゃった。私たちはその方の背中を見て、それぞれの信仰の戦いに勝利いたします。勝利を得る者にあなたが約束してくださる、このかけがえのない賜物を信じて、また共に祈り合い助け合って、それぞれの戦いに勝利させてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。